瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、あのね、今京都新聞で去年の10月ぐらいから連載が始まったんですけどね、また絵はがきで読み解く帝国の奇跡って、ラップナウコレクションよりっていうので、戦争中というか昭和の初めぐらいに出た、ずっと昔々の絵はがきにでこう歴史的な背景をずっと読み解くっていうのを月に1回か2回か連載が始まってるんですけどね、その中で一番新しいやつがね、第7回目暴挙される大正っていうのがあったんですよ。
はい、
で、まあ、大正時代って社会科の年表で習うとなんか15年か14年しかなかった、
短いね、あれね、
ね、明治が40何年もあって昭和も60何年もあったのに、間に挟まってぐっと短いじゃないですか。
14年ぐらいやろ、
実質14年で大正15年がちょっとだけあったみたいなね、で、その大正の時代に大イベント予定通り、たった15年しかなかった大正に何したんやろうと思ったら、大きな絵はがきの写真がありまして、で、国有鉄道開通記念、まあ要するに昔の国鉄、今の JR ね、あれができてからっていうので、全国産業博覧会を開催しますっていう大きなポスターなんですよ。で、それはそれで、まあ、イベントするんやなっていう、今でもよくある話でね、何周年っていう記念のイベントはあるので、別に珍しいイベントではないなと思うんですが、日付がいいね、大正16年4月の10日から5月の14日、ありえない日付
あらへんや
ね、16年ってなかったからね、結果的にはね、で、どうしたやろ、どうしたと思います、
繰り下げや
繰り下げではないんやけれどもね。
昭和2年とかになったんじゃん。
そう、結局16年は昭和で言うと昭和2年になるので、ね、順番に行くとね、昭和2年に予定通り開催しましたっていう、まあ、結論はそういうことなんだけれども、こういうポスターが実際に残ってるってあたりがね、要するに使われるはずのなかったポスターじゃないですか。それともこう最初のうちは使ったんだろうかとかね、いろいろこう憶測が飛びますけれども、大正天皇そのものはもう47歳という若さでお亡くなりですので。
そんな若かった、
若かったらしいですよ、この新聞記事によるとね、で、1926年に病状悪化みたいなのが載って、それからまあ25日にお亡くなりになられたっていうことになってるんですけれども、こうそんなこと関係なくイベントはやっぱり計画されて準備されてポスターも作られてっていう、その なんていうの天皇をこう明治天憲法の中では一番偉い人で日本の国のトップの人でっていう、まあ、今の象徴天皇と違って権力のある天皇だったじゃないですか、そういう天皇の病状とかまるっきり関係なくやるんだねっていうちょっと面白かったのと、大正16年ってそんな先々までやっぱり今のオリンピックじゃないですけれどもね、こうやっぱり計画するんやね、国のイベントっていうのはね、なるほどなと、ちょっと大正16年というポスターが珍しかったので、また京都新聞もしお読みになってて手元にある方は1月30日の火曜日の朝刊でした、読んでみてください。大イベント予定通りって、何が予定通りなんやろうと思って、で、この絵はがきの紹介がね、2回目の紹介の時、日露戦後と福知山っていうので、福知山にやる、福知山二条連隊っていうのがあったっていうね、その時の様子の絵はがきのこう紹介があったりするんですけどね、その前に日露戦争っていわゆる日清日露、日本はなんとなくちょっと勝った気分になってる戦争ですよね、で、今卒業式のシーズンなんで、蛍の光って割と、まあ、今スーパーで終点の閉店のね音楽にもなりますけどね、蛍の光って何番まで歌詞があるか知ってますか？
3番ちゃうの？
4番まである。
4番まである。
で、その4番目の歌詞が、日本の国は屋島の国っていうふうに昔は言ってたんですって、で、日本の国の屋島っていうところは樺太だなんだっていうよりもの中にあるとか外にあるとか、歌詞がどんどん変わっていくんです、 最後なんてなったと思いますか。
分からん。
台湾も朝鮮も八島のうちってなる。
ほう。
でそのいう歌詞になってなったのは結局日露戦争に勝って、
うん、
植民地化が進んだから、
うん、
それで蛍の光が4回4番目の歌詞が4回変わるんですけど、一番最初に明治の時代に作られてからその4回がね、うん、領土が広がるたんびに変わるというすごい社会情勢を反映した歌だっていうのをね、ちょっと他のことでちょっと調べることがあって、なぜこんなことを調べたかというと、今私が所属している平和友の会では戦争体験を記録するっていうので体験集を作ろうというのを一生懸命やってるんですけど、その中の一人の会員さんが、私の母親は私が小学校の卒業式に蛍の光を歌っていたら、こうあの頃でももう戦後の小学校の卒業式なんで、うん、2番ぐらいまでしかなかったらしいですけどね、そしたら続きを歌ったと、
うん、
満州も台湾も樺太も台湾も八島のうちみたいに歌ったんですって、
うん、
でそんな歌詞習ってない、初めて聞いた、
うん、
うちのお母ちゃん何の歌歌ってんやろうと思って思ったのが小学校の卒業式の中では一番記憶に残ってるっていう体験を書かはったんですよ、
うん、
でこの歌詞は一体どういう意味やって言ったら、いや私もよう覚えてへんねんけれども、うちの母親は続きの歌詞を歌ったんやって言わはってね、うん、でまあ今何かと便利なんでいわゆる Google 検索をかけました、
うん、
出てきたんですよ、その4回変わったっていう歴史が。
へ
で見てたら面白かったんで、社会情勢がその歌に反映される、
うん、
でそれはおまけに卒業式なんかでもいわゆる別れの歌、旅立ちの歌みたいなして、うん、私たちは小学校や中学校の卒業式で歌ってきたんですけれども、あれ違うんですってね。
あ、もともとめでたい歌だしは。
めでたくないねんで、
え、
まあ送り出すっていう意味ではめでたいっていうイメージ。
もともとほら外国の
歌、元歌はね、
元歌はね
そうなんだけれども、うん、日本に来た時に歌詞に込められたメッセージ、
うん、
何やと思います？で、うん、旅立ちの歌、別れの歌っていうことはただ、うん、合ってるんですけど、
うん、
誰を送った歌なのか、自分の家族、旦那様を戦地に送り出す歌ない、
うん、
我が妻なの、
うん、
で我が妻って自分の旦那のことやん、
うん、
でうちの旦那様戦地へ行って頑張ってくださいっていう歌なんや、
うん、
そういうのが君が代の元歌の歌詞なのや。それを読んだ時に、え、これは卒業式の歌やよ思って、私らは小学校中学校歌ってきたのかと思ったら、なんかちょっと嫌だなと、ショックだなと思ってね。今全然違う歌が蛍の光ってあんまり歌われないのでね、まあそれはそれでいいんですけどね。
あ、そうな
ん。うん、うちの子供たちはそんな歌歌ってないし、多分歌詞知らんのようなかろうと思うような時代ですけどね、うん、でも戦争中から歌われてる、要するに明治に作られた歌っていうのは明治の時代の思いが込められた 歌で、それは戦争中やっぱりプロパガンダ、
うん、
ある意味戦争に行くことを奨励するような、みんなが戦争に参加しやすくなるような気持ちが込められるような歌として作られて変化させられてるんだと思った時にね、ちょっとやっぱりショックでしたね。今も残ってる歌としては、で都合の悪くなった歌詞は歌わないということで切り捨てられていく、
うん、
でも元々の歌のメッセージっていうか思いっていうのはやっぱり残ってんじゃないかなと思ってね。私たちは旅立ちの歌として記憶したけど、あれは悲しい歌なんだなと思ったらね、ちょっとショックでしたね。まあそういう卒業式のシーズンに歌う歌っていうのもね、大体いつ頃作られてどういう思いで誰が歌い出した歌なのかっていうのを調べるとね、ちょっといろんな歴史があって不思議な感じがしました。ということで戦争体験集を作りながらいろんなこと調べなあかんのでねいやこんなこともあんのかと思ったりね、いろいろと面白かったですよ。いろんな体験があるのでね、
ま、4番まであったんか。
4番まであったそうですよ。その4番目が時代ごとにくるくるくるくるか変わっていく、
だんだん大きなんじゃな、
日本の領土がね拡大していくと歌も拡大していくという、
うん、
分かりやすい話なんやけれども、ちょっとショックでしたね。そういうことでまでやっぱり日本人の意識っていうのは洗脳するんやなと思ってね。
さ、
はい、
台湾の 男の子がうちの会社アルバイト来てて、
はい、
である時辞めて、
うん、
でその台湾の実家に電話したんよ、
はい、
ほんなら日本語で僕が喋るから、うん、そこの人ちょっと待ってって言うわけ、
うん、
おばあさんに変わるって。
あ、そうそうそうそう、
ね、おばあさん日本語喋れる
よね、喋れる、うん、で聞いてわかる、
うん、片言で最初のは違う人やって、うん、ちょっと待ってちょっと待ってとか言って、うん、おばあさんに変わろうとか言ってね、
うんう
ん、おばあさんやっぱり日本の植民地やったから、うん、日本語強制させられたから、そうそうそう、日本語覚えてんじゃね、
いわゆる公民化政策ね、
うん、そうそうそう、うん、でおばあさんちゃんとねもう何十年も経つのに
わかるでしょ、
わかんねえな、うん、おばあさん日本語、
あの中国でもそうでした、
うん、
90いくつの人はね、
うん、
あのもう喋るのはちょっとって言わはったけれども、うん、言ってることは分かるって言わはった、
うん、
とかって思ってね、
うん、
もうなんというか歴史のこの闇の深さを感じたような、うん、ちょっと私はあの時ショックでしたけどね、あ、日本の植民地占領地時代の名残っていうのはこんな風に今も生きてるんだと思って ね、うん、ね、
あのさ、なかなか昔あったキョンシの映画、
キョンシ、
うん、
あのね、な魔法使いじゃない、なんていう、お化けみたいなやつ、
お化けみたいな、
うん、
あの
トントントンと飛んでいくやつ、
あん中にさトントントンで、うん、あのなんか死体みたいなのが動くやつな、うん、あの映画な、
うん、
あの中の挿入歌でね、
うん、
チーチーパパチーパパ、
はい、
メダカの学校の先生はか、
は
あ、あれが入ってた、
へえ、
やっぱりその台湾なんやけど、うん、の映画で作られてんだけどね、挿入歌で昔その名残で、
うん、
植民地やった時の名残で、
うん、
スズメの学校か、
メダカ
の学校か、うん、あれとかね、と中で挿入されてて、
へ
ー、あー、そんなもんそうやなって、植民地やった時があったやなって、
なるほどね、うん、いろんな歴史が、
うん、
時々ポロッポロッと顔を出すという感じやね、
昔日本で一番高い山は台湾にあってんね、う
ん、何が、
え、
何があったの、
いや今日本で一番高い山やったら富士山やんか、
うん、
戦争中はさ一番高い、日本で一番高い山は新高山やったやろ、
あ、そういうか、台湾
の、うん、
はいはいはい、
台湾も日本の領土やったから、うん、あこに高い山があってさ、 そこが日本で一番高い山は新高山やった、
う
ん、
そう
だ
な、う
ん、まあ、なんのこっちゃ、
ね、まあ歴史の古いところで、うん、そういうこともありましたよっていう、ね、過去の話になって、うん、過去のままでいてほしいそういうのもちょっと変かな。ミュージアムの企画のお知らせをいたします、
はい、
第113回ミニ企画展示ということで、占領期の京都、1945年8月、敗戦により大日本帝国が崩壊し、戦時体制が解かれるとともに、戦争に関わる証拠の隠滅や占領軍受け入れの挑戦が始まりました。9月には京都に米軍が進駐し、主に西日本の占領拠点とされました。収蔵資料を中心に占領期の京都の様子を紹介しますということで、2月の10日から3月の25日の日曜日まで、会場は立命館大学国際平和ミュージアム2階常設展展示室です。入館料があります。大人400円、中高生300円、小学生が200円です。どうぞ皆さん見に来てください。京都の話なのでね、ぜひぜひ、あの進駐軍がいた時代ってあまりね資料とかないのでね、はい、よろしくお願いします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。